こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
かつて1970年代にフジテレビで放送されていたクイズグランプリ。知らない。知らないよね、
お前。知らない
でしょ。知らないでしょね。この番組は、アメリカで1964年に始まったクイズ番組、ジェパディがベースとなっており、このジェパディは今なお放送されています。これね、ジャンルがこうありますね。スポーツ、芸能、歴史、社会というね、6つのカテゴリーがありまして、それぞれ5つの問題が用意されて、難易度によって獲得賞金が変わります。で、番組ではまず簡単な問題からチャレンジし、着実にポイントを抑えて、優位を保つというのがお約束なのですが、7年がかりでこの番組の攻略法を編み出したという、34歳の男性、ジェームス・ホルツハウアー氏は、そのお約束を翻し、いきなり難問からアタック。こんなことできるの？普通、これジャパディがか。クイズグランプリって上の方からだったと思うんですけどね。その、例えば文学歴史の20とかね、40、60、80みたいな、そんな感じだったと思うんです。で、この難問からアタックしたこのホルツハウアー氏は、ダブルチャンスやファイナルチャンスで大勝負を仕掛け、今年4月の番組出場以来、現在賞金は100万ドルを突破しております。で、彼の職業はスポーツベッティング。日本で、ワールドカップ、サッカーのワールドカップやノーベル賞の発表の際に、海外大手ブックメーカーの予想オッズはなどと報道されますが、スポーツベッティングとはこれらブックメーカーが提供する様々なオッズにかける行為で、彼自身が競技者となって賞金、まあ要するに賞金稼ぎですね、プロのね。さて今回番組のお約束を破って荒稼ぎをしているホルツハウアー氏、一部の視聴者からは不満の声も出ているようですが、そもそも600以上の問題に正解し続けている。すごいな。という、ベースがあっての異常ですので、文句は言えません。攻略法を編み出した7年のうち大半は、問題の傾向と対策に費やしたんだろうなと思うと、やはり世の中広いなという、印象ですと。ね。クイズグランプリというのはフジテレビで毎日やってた番組で、7時45分どちら ?7 時半だっけな重要番組なんですよ。スター選手やってる番組とクイズグランプリがセットになってたんですね。スター選手はわかんないですね。言ってみれば、徹子の部屋みたいなもんで、スター選手に呼んでもらえると一流のスターの仲間入りっていう、で、こう、司会の石坂浩二さんとかが、こう、関口博さんとかが、こう、司会で、で、こう、どうですか最近とかって話を聞くっていう。で、そのクイズグランプリは、小泉博さんっていう俳優さんが司会で、で、この人はもともと NHK のアナウンサーなんですよ。で、例えば、昔の映画の日本の一番長い日で、和田健章だっけな、玉音放送の時のアナウンサーなんですけど、その人の役をやってます。どうでもいい豆知識でしたね、今ね。で、ゴジラ俳優ですけど、この小泉洋さんが。で、クイズグランプリって言って、なんかこう、ハワイのなんかこう、なんていうか、こう、波みたいなのがこう、映ってきて、で、そこの、クロマキー処理をして、画面の、上手下手からアシスタントと司会者が割って入ってきて、それで、司会の小泉洋氏、アシスタントの誰それですとかって言って始まるという、いう番組で、アシスタントはいつも女子大生がやってたんですけど、で、これが10年以上やってたのかな。で、それが終わって突如始まったのが、お笑いクイズグランプリっていう番組で、明石家さんまと島田紳助でやって、全く数字が取れずにあっという間に終わったっていう、やつです。で、まあ、だからそれのベースになっているのが、このジェパティというね。私もクイズ番組に携わってまいりましたので、当然知っている番組でございまして。では、クイズグランプリは出たかったですね、子供の頃。ノンセクションとかって言ってみたいなという。だからクイズグランプリで、だから、えのきだしんやもんがよく雑学が詳しいとかってよく言ってくださる人がいるんですけど、私の基礎は全部クイズグランプリです。昔クイズ番組はほぼ全部見てましたから、 あの、クイズグランプリでしょ、アップダウンクイズでしょ、うん、それと、ベルトクイズ Q&Q。これはもう全部見てましたから。あのただ Q&Q は、あれです。あの、学校があったんで、あの職員室で見てました。給食をわーっと食べて、ずっとあの、職員室に行くと見てるんで。
先生
だけ。そうそうそう。司会の押坂忍ですとかって言って。で、で、あと、あ、もちろんあれ、あの、タイムショックも見てましたね。で、タイムショックもあの、ね、今のあの、中山秀ちゃんがやってるクソみたいな番組じゃなくて、昔のあの、ね、あの、タミヤ二郎が。タミヤ二郎知らない。知らないですよね。
知らない。
白い巨頭って知ってる？
白い巨頭は知ってます。
最近岡田くんがやったじゃないですか。岡田くんが入った、あれの最初にやった人がタミヤ二郎という、人なんですよ。悪名って知らないですよね。
もうどんどんわかんない。
わかんないですか。タミヤ二郎とね、あの、勝新太郎がコンビでね、いい映画なんですよ。大映の。で、あの、タミヤ二郎がこう、タミヤ二郎って僕はもう本当子供の頃大好き で、ね、で、なんかこう、あの、スマートなんだけど、絶対このおっさんスケベだろうなっていう、なんかね、いやらしさが滲み出てるんですよ。笑顔に。で、でもあれがたまらなく好きで、で、なんか後でこう有名な話ですよ。タミヤ二郎が、あの、喉に何かが引っかかって、どうしても取れない。で、あの、耳鼻科に行ったそうで、そしたら、あの、なんか引っかかってたものがこうピンセットで取れた。毛が出てきたらしいんですよ。で、なんでこんなところに引っかかったんでしょうねっていう。で、その毛が、実はあの、女性の陰毛だったっていう、有名な話があるんですけど。さすがタミヤ二郎と思いましたけどね。1分間で100万円のチャンスっていうね。皆さんクイズ番組はどうですか？まゆちゃんにとってクイズ番組って何かありますか？なんかこう、クイズ番組でこれを知ってるっていう。
アタック25？
ああ、今もやってますね。
あ
れ。それはやっぱあれでしょ？今のバージョンでしょ？どちらかという
と。いやいや、アタックチャンスの方ですよね。小玉清
さん。小玉清の。はい、時期の入っていたね。
時期の入った。
もうご機嫌いかがですか？お伺いいたしますとまで言ってしまった。ね、小玉清。熊本の皆さんは、クイズ番組といえば何でしょうか？
そのクイズ番組って一般人が参加するやつ、ね、
そう、芸能人いらない。
芸能人はいらない。
うん、
でもクイズハンマーってあれ一般人でしたよね。
クイズハンマーって番組知らないですよね、僕は。
あ、クイズハンマーじゃなくて。
100万円クイズハンターなら知ってますよ。
あ、ハンター、それ。
ハンマーは道具として出てきますよ。
ああ、それ、ちょっともうど忘れしたんですけど。
パンパンパンパン、100万円クイズハンター、タラタララってですね。
横の奪えるやつ、
ね。そうそう。厚木73層宿泊券が動きますっていうね。もう、後ろの家族のね、もう睨みつけるんだろうね。せっかく厚木73層に行けると思ったのにとか思って。
それですね。あと100人に聞きましたとか好きでしたけどね。どうでもいいですけどね、あれ。
関口博士。
はい。あれ、家族みんなでね、対抗する感じでよかったですけどね。
まあこう、上田くんが見送りの旗を振ってるような感じでな
そうですね。見送りが、そうか。最後勝ったら、そうか、5人いけるか、1人かって、そういうことですもんね。
これ、わかる？まゆちゃん。
わからない。
クイズ100人に聞きました。
あ、わ、知ってるんですけど、何が豪華商品でもらえるかとかは絶対知らない。
あれ、商品はそんなすごかったって。だから最後に海外旅行だよね、あれね。
そうです。ね、何人行けるか
っていう。だから、一家で出てくるのが、親子とか、親戚一同で、で、5人で出てきて、で、最終的には全員行けたらラッキーなんだけど、点数によってこう人数がこう決まるっていう。ね。アップダウンクイズどうですか？アップダウンクイズ。
いや
ー。俺アップダウンクイズがね、一番好きだったかもしれないな、毎日放送の、当時まだ千里ヶ丘からやってたんですけど、司会の小池清とアシスタントの中尾美恵ですっていう。 もう、で、あの、10問正解するとゴンドラが一番高いところまで行って、でそうすると、あの、タラップが出てくるんですよ。日本航空の。で、日本航空のあの、キャビンアテンダントが、あの、霊を持って上がっていって、霊をかけてくるっていう。で、これ10問正解してさ、あなたもハワイへ行きましょうっていう、ロート製薬がお送りするアップダウンクイズっていう。途中から西郷輝彦になったりしますけどもね。だから、二代目司会者とか覚えてないでしょ、でも。二代目、三代目とか。山口隆がやってたとかそういう。
わかんないですね。
あ、そう。だからまあそういうね、だからクイズ番組ってのは。だからクイズ番組の系譜っていうのを一回ちょっと私まとめてみたいなと思って、一回本でも書こうかなと思って。
で、今ってほら、何ですか、うん、東大とか、何ですか、そういうのが多いじゃないですか。
雑学王とかね。
そうです、そうです。だから、なんかもうワンパターン化して、なんかです。で、必ず誰でしたっけ林先生でしたっけ、うん、
ああ
どっかに出てるでしょう。
どっかに出てるね。
もうなんか、みんな同じに見えてきても、なんか、なんかですね。なんかもうちょっと違うジャンルのなんか、出てきてもいいような気もしますけどね。
だからほら、クイズミリオネアが最初一般視聴者参加型だったのが、途中から芸能人になっちゃったでしょ、
うん、
あそこあたりからおかしくなってきたのよ。だから一般視聴者が出てくるのって言ったら、今さっき言った、まゆちゃんが言った、そのアタック25くらいで。
うん、あ、でも99人の壁でしたっけ ?100 人の壁でしたっけ
100人、
あれはまだね、一般型じゃないですか。
まあまあまあね。
あれだったらまだ夢持てるじゃないですか、一般の人でも。なんか最近芸能人とかそういうのでクイズ番組で争ってるから、なんかね、
私もね、ミリオネアにね、出れたんですけどね。はい、突然電話かかってきますからね。応募してたわけ、ミリオネアに。そしたら、電話、昼間いきなりかかってきて、こちら、ミリオネアを作っております、テレワークと申します、誰それと申しますか、テレワーク、テレワークの俺、幹部知ってるよとか思いながら。で、今から、問題を差し上げるので、何分かか時間よろしいでしょうかつって。それじゃあ分かりましたって言ったら、いっぺん切って、電話がかかってきたら、今から問題を差し上げますって、10問出て。で、私10問正解して、まず予選突破して、それで何月何日に東京に来てくださいって言われて、それで、東京に行く旅費は自腹だって言われて、じゃあ行かないって言って行かなかった。
そこでやめちゃったんです。
そこ出してくんないんだよ。
だからまあまあ、そういうね、
予算もないんですかね。
クイズの番組の、
はい、番組の。
ないわけじゃないけど、減ったね。
だって、何でしたっけ、伊藤四郎の何でしたっけ、あれ。
もやっとのやつ。
じゃあ違いますよ、一般参加型の中、あれ、中違うか。
それ
あれ芸能人だか。
いつの話、それ。それ、
なんか、
それまさか、ザ・チャンスじゃないだろうな。
ザ・チャンスって何でしたっけ？
ニンってやつ。
あ、それでしたっけ？ あれ一般参加型じゃなかったでしたっけ？
最初は一般参加だったんですよ。
ああ、そっか。
ザ・チャンスっていうのはもともとピンクレディが司会してたんですよ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
そ、ね、れで、なんか、何こう、山を登っていくゲームみたいなのがあって、土地を落とし穴みたいなのがあって。
そうそうそうそうそう。
あれの発展系が東京フレンドパークみたいなもんだから。
ああ、そっか。そうですよね。う
ん、だまあ、クイズじゃないよね。だからゲーム。
あ、それがゲームか。
ゲーム。
そうか、クイズではないか。
うん。だから、その、ね、ゲーム番組も昔はいくつかあって、例えば、底抜け脱線ゲームとか、そういう、だいたいシャープが提供してたりするようなやつとか、いろいろそういう、そういうのが多かったんですけど、今はもう全然、今、だから大変なんだろうね、やっぱ管理するのがね。
で、ウルトラ横断クイズとか、ええ、映画見てましたもん。
うん、タイトル全然違いますよね。
あ、そうだっけ。アメリカ、
アメリカ横断ウルトラクイズですよね。ウルトラ横断クイズって番組知らない
そう、タイガナ見てましたもん。
タイガナ見てたんですか。ああ。そんなしょっちゅうやってないですよ、あれ。
あ、だいや、1年に2回、1回でしたっけ、あれ。
だいたい1年に1回でしょ。
そう、楽しかったな、あれ。じゃんけんとかね、大したことないんですよ、ね。
司会は誰？
福留さん。
違います。
あ、最初違いましたっけ？
違います。
福留さんじゃなかった、あ、わかった、徳光さんだ。
違います。
あ、まだ前がいるんだ。
違います。
ん？誰がいたっけ？あれ？
司会は高島忠夫でしょう。
あれ？あれ最初そうでしたっけ？
あのね、徳さんとか留さんは問題を出す人。
あ、そっちか。あ、
司会じゃないの。
あ、そうか、男の人と女の人がいたもんな。
石川真紀子ね。
あ、そうそう、あ、そっか。 問題を出す人が、そっちのイメージがやっぱ強いですもんね。
うん。というね。
そうそうそう。はい。あ、すいません。
まあ、クイズ番組の知識に関しては、ちょっと相当なものがありますから。
はい。
多分、私と花岡氏が、連合を組んだやったら、多分、勝てるやつは多分いないっていう、はい。いうことで。実はもう一通お便りがあります。
はい。
こちら、アメリカ、サクラメントからいただいております。ラジオネーム、カカポ。
ありがとうございます。
昨年、神戸ミーティング、QIC のね、1111回記念。体調不良で断念せざるを得なかった、サクラメント在住、カカポでございます。
ああ、そうか。
まずは、お礼を申し上げます。放送開始直後に、記念すべき放送を、数、あまたのリスナーを、あまたのリスナーを差し置き、私の投稿をお読み、あげいただき、ありがとうございました。そうだったですかね。昨年の無念を晴らすべく、今年のミーティングに出席すべく、昨年の10月からホテルの予約を開始いたしました。
あ、素晴らしい。
通年でありますと、1年前、遅くとも8ヶ月前、6ヶ月前には予約を受け付けるのですが、ほとんどの日本のサイト、ジャラン、ヌルブ、ヤフートラベルなどが受け付けないのです。
ああ、そうなんだ。
どうやら5月の連休の煽りらしいのです。イライラしながら待つこと5ヶ月、5ヶ月前から受付が始まり、予約をいたしました。この時点で、上宿は1000円高でした。いつもより1000円高い。この間、外国のサイトは受け付けておりましたが、クレジットカード、ドル受付、日本円現地払いで何がしかの不安を感じ、日本のサイトにいたしました。スケジュールは、羽田着、そして、4月15日から5月15日まで、東京、名古屋、名古屋市内から1時間範囲を数箇所、そして大阪、名古屋、東京の各地を、のホテルを予約し終わったのが、昨年11月下旬でした。土産の予定を組み、予約し、待つこと4ヶ月。とんでもねえぜ、と亡くなった、祖父、新章全集のレコードをいただきましたね。ありがとうございます。とんでもねえぜと亡くなった祖父だったら言ったと思います。なんだと祖父なら言ったと思います。思いますが、神戸ミーティングが6月だと。ほんとすいませんね。毎年だったら4月なんですよね。それでこう、ね、合わせていただいたのが、今年は、このね、大阪にこう、スタジオを作るという作業の煽りを食って、6月にかなったわけです。申し訳ございません。この落胆、お分かりいただけますか？日時が決定した時点で、ホテルの変更をしようとはしましたが、なんと、全部が3000円から5000円の上乗せ値段。考えるまでもなく予算オーバー。変更せず日本に行きました。もうお帰りになったってことですね。ミーティングがあったであろう日時には、大阪に滞在し、無駄な日々を中国語、朝鮮語にまみれて過ごしておりました。そうです。師匠がおられた大阪の空の下から、師匠を恨んでおったのです。西中島南方駅前の弥生県で定食を食べながら待ち伏せておれば師匠にお会いできたかもしれませんし、会えば襲いかかりご祝儀袋とお土産を叩きつけておったと思います。てなこですということでいただきました。誠に申し訳ございません。そういう方が何人かいらっしゃるようで、決して悪気はないんですけれど、ということでございますね。6月22日の開催となりました。で、今日スタジオに遊びに来ていただいているリスナーさんがいらっしゃいまして、その、去年4月の神戸の会場にも実はいらっしゃった、方なんですけど、はい、ちょっとマイクを上げてみましょうかね。うん、あ、大丈夫ですよ。まあ、そのまま喋れますんで。どなたでしょうか？
お久しぶりです。天下童貞 F1 です。いや、これ。
いらっしゃい
ました。いらっしゃいました。F1 さんに今日はこの、ね、キアスのみたらし団子熱々。
熱々を。
たくさんいただいたところでございます。ありがとうございます。
いいな
あれ、あの、F1さん今年は6月22日はどうですか？
参ります。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
というね、まあ本当ね、本当に4月にやるのが、まあ、パターンで、本当にもう、まあ、来年4月ですから。来年の4月です。
それは怒りましょう、もし、また4月とかなったら。
多分変えることはないと思う。4月だと思います。4月の方がいいんですかね。でも、どうなんですかね。逆にもう6月、どっちかに決めちゃった方がいいわけなんですけどね。4月って結構忙しいでしょ、なんだかんだ移動の時期だったり。まあ6月はちょっと天気の心配がね、ありますけど。まあ天気って別に屋外でイベントね、をやるってわけじゃないので、どうですか F1 さんだったらどっちがいいですか ?4 月と6月。
まあ、早めに分かっていれば。
うん。どっちでも大丈夫。
調整をいたします。
うまく逃げましたね。今言ってもらったらそっちにしちゃおうと思ったんですよね。
あんまりいろんなものは背負いたくないです
けど。まあ多分4月になると思いますけどね。なるべく早く、発表するということがいいかもしれないですね。少なくとも だから、今年の年末ぐらいにはもう、年末前というかまあ、秋口ぐらいには来年のやつをまた決めるということにしたら混乱はないかなという、ことで、というわけで6月22日、いよいよ神戸。もう今月ですか？あともうすぐですね。もうあと3週ですね。何の準備もしてませんけど。一応缶バッジを作ろうかなっていうふうに思っております。で、今デザイン、ちょっと2パターンちょっと考えてるんですけど、どっちかにしようかなと思ってるんですけど、去年はキーホルダーとかいろいろ作ったんですけど、キーホルダーよりちょっと予算を減らすために缶バッジに若干、ちょっとね、落とさないといけない。ということで、どうですか？もう準備はできましたか？熊本の皆さん。
何の準備ですか？
ええ、神戸。先週はまだだと言ってたけど、もう一週間経ちましたから、もう準備。
まだしてないですよ。何もしてないですよ。
いや、これはどっかこう、なんか行きたい場所とか、ねえ。
ええ、いやー。
今回ほら、私だけじゃなくて、まゆちゃんもいますし、今、F1 さんもいますから、この関西地区のいろんなね、知識のある方がいるわけですから、今なんかこう、ね、言ってみてください、何か。
いや、もう私、殺伐としたところで飲めればいいです。
殺伐としたところがいいんですね。
だからもう、親父とかがいそうな。
いや、親父がいる、親父がいる飲み屋なんてどこにだってあるわけですけど。
そういう、あんま。
殺伐っていうのはどういうことなんですかね。
いや、ほら、だから何ですかね、ちょっと錆びれた、なんですかね、ちょっと小汚い。
なんか店の外でなんかペットボトル入りの焼酎を抱えて寝転んでるジジイがいるとか。
いいんじゃないですか、そういう、横丁とか通りですね。もう安いとこ。
いや、まあさ、安いったって限界があるけどね、それね。
いや、でもほら、こっちと比べたら全然安いじゃないですか。
まあまあ、まあ、もちろんさ、安いなと思う店はありますけ
ど、ね。全然安いですよ、そっち。
いいっすよ。なんかね、安物しかないようなね。
いや、安くて美味しいところが
ね。そう、安くて美味しいところが、大阪いっぱいあるからですね。
だから安くて美味しいところって言うなら何の問題もないけど、殺伐としてるところって言うからおかしくなるわけ
です。だから年季があるところ。
年季があるところ。古いってこと。
そう。そうですね。
あのね、これね、新大阪 FMC スタジオの徒歩5分圏内にも、殺伐しとした店だったら、3軒あるからね。
いいですね。真新しくないとこがいいですね。
真新しくない。
老舗的な、なんか、昔からもずっとある。
飲み屋じゃなくて酒屋だけど。
酒屋。
いや、本当の意味での格打ちだけど。
いいじゃないですか、格打ちもね。
夕方4時になるともう殺伐としてるから。
昼飲みの習慣がね、いいっすよね、そっち。ほんと。朝っぱちから飲んでるんですね、そっちがね。
それはやっぱ人間性の問題だと思うけど。
いや、それがいいとで ですよ。
それは。
本当。
いや、それができる人と、できない人も、うん、だから、大阪の人がみんな昼間から飲んでるわけじゃないから、ね。
そうなんですけど。いや、
真面目に働いてる人の方が大部分なんだぜ。
うん、いや、それはそうですけど。いや、いいですよ、やっぱね。
ただ、地域によって、真面目に働いてる人の数が、うんと減って、昼間から飲んでる人の数が、うんと増える地域は確かにある気がする。そういうところが、そういうところがいいですか、
うん、いいですね。
一、うん、人で
行ってください。いいですよ。行きます、行きます。はい、大丈夫です。行きます。
上田くんは何かないですか、上田くん。
いやもう、いける前提ではいるんですけどね。
その前に飛行機に乗らないとね。乗ってね。
乗ってね。
多分大丈夫じゃないですか。
乗る前に睡眠薬を飲んで乗
って。
危ない、危ない。お客様起きてくださいって言われて。着きましたよ、大阪にっていう。
大丈夫、大丈夫。
まあね、という。まあ、あとはな、しおん姉さんとかどうするのかね、まだわかんないのかね。
いやー、厳しそうですかね。わ、ね、かんない、
ね。猫ちゃんが大変だって言ってたもんね、なんかね。というね。まあ、ともかく、あとは、眠ると帰ると誠之助も今回は参加することになっております。ということで、6月22日、14時半会場ということで、会場開演だった。まあ、当時そこら辺だったんですね。詳しくはサイトを見てください。もう、覚えてないんですよね、だから。どっちだったの ?12 時半だったっけ?あ、今わかりました。13時半会場です。13時半会場、14時半開演となっておりますね。この人のテーマ、QIC を語り尽くしてみるということで。いろいろ、あれですよ、FMC 名物の記者会見コーナーもとかも今回やろうかなと思ってますんで。これこれ撮りますから、動画、面白いんで。だから、皆さんあれです、シャッター音が鳴り響くアプリを、撮らなくていいですから、シャッター音だけするアプリが確かあるんで、それをただ、ひたすらみんなで鳴らしてもらうの。なんか質問のある方に、社名をまず言って、会社の名前を言ってもらって、質問をしてもらうというパターンですね。この社名で笑いを取らないとダメですから、まず。だからこれよく使われるのが漫画エロトピアとか映画の友とかですね、あと、ね、赤旗とかそこでいかにマニアックな社名を述べるかで笑いが取れますんで、これ皆さんぜひご協力をね。で、あといろいろこう考えてますね。どうぞ皆さんね、本当に、会場は神戸元町通り4丁目の、セッションズ神戸元町の3階ギャラリーとなっております。入場無料です。主催 FMC、そして、神戸経済新聞様の講演をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、さあ、今日は F1 さんに、最初から見ていただきましたけど、スタジオどうでしたか、この新大阪スタジオは。
いや、もう十分殺伐としてるから、ここで飲めば。
ここで
確かに殺伐とはしてる。
これまあ、広さ的にはちょうどいいですね。
ちょうどいいですね。
それで、さらに殺伐としてる、玉手で買ってくれば。
そうですね。ぜひ玉手を感じてもらいたいですね。
もう時間帯によっちゃ異常に殺伐としてますからね。
玉手って、舞さんから見てどんな感じですか?
いや、もう、なんかすごいとこですよ。もう殺伐としてます。
へぇー。
まあ、
大阪人でもなかなかの衝撃を受ける。
そう
なんだ。まあ、ちょっと知らないで入るインパクト大ですね。私がだって、こっち越してきて最初に入った時に、60歳ぐらいのお父さんがレジにいて、で、ちょっとなんかこう、貧相なお父さんがレジにいて、その横でこう、漫画、ダメ親父に出てくる鬼ババに似たおばさんが、いて、ベテランの方だと思うんですけど、今もいらっしゃるから。で、その人が60ぐらいのおじさん、新人なんですけど、それに、なんか、ミスをしたらしくて、だから言うたやろがこのボケーっていう、いきなり言ってましたからね。入った途端にその洗礼に、遭遇したので恐ろしい店だここはとか思いながら、でもそのおばちゃんが玉手の あの、お買い物袋をくれましたからね。
いやー、そっかそっかそっか。
あの、ショッピングバッグ知らないでしょ？あの、普通のビニール袋じゃないですよ。あの、ショッピングバッグ。
そうなん
ですか、ね、玉手柄の令和記念で作ったんですよ。それ俺、ゲットしましたから、ね。もうみんなそれ、その時間帯みんなもらって嬉しそうにその、でっかいね、丈夫なね、あの、ショッピングバッグ、玉手って書いてある。真っ黄色な、真っ黄色に赤文字の。みんなそれ持って帰ったのに、その後誰も使ってないですから。
なんででしょうか。恥ずかしい。
恥ずかしい。あれ、あれを持って歩けない。ということでございまして、6月22日、今度ね、この神戸ミーティングにね、皆さんまあ来ていただこうということでございまして、ご案内をしてるわけですが、エンディングテーマ流れてきました。さあ、6月一発目ということで、まあね、なんだかんだでもあの、さっき5月が暑いって話もありましたけれど、もうこのスタジオもエアコンディショナーをかけっぱなしになっておりまして、もうね、ちょっと、やっぱりほら、どうしても締め切ってやらないといけないんで、エアコンがないとどうしようもない状態です。そっちの熊本はどうですか？
エアコン入れてます。
電気代がかかりますね。
電気
え、あの、エアコンは効いてますか、そっちは。
あ、効いてますよね。
はい、効いてます。
効いてます、
効いてます。多分ほら、もう、夏になると30度以下には下がらないですよ、そっち。あの、そうね、新鍋スタジオってすごいところで、本当にあの、朝から夕方まで常に日照にさらさ、日光にさらされる場所なんで、日陰がないんですよ。天守閣みたいな場所で。基本平屋なのにスタジオだけ2階っていう、そういう場所なんで、もうすごい暑いと思いますよね。だからその点で言うとまだこっちの方があの環境的には全然いいかもしれないですけど。どうですか？だあの、熊本の皆さんはお変わりありませんか？他に。
ない。別にみんなね、変わりなく。はい。はい。
上田君はどうですか？なんか。
ないじゃないけど、あるっちゃある。
なんだろう。
なんかね、上田くんがね、なんか、あの、ミキシーのつぶやきでね、なんかあの、なんか、辛そうなつぶやきをつぶやいてるのを見てるよ。
何があった？
この間、鼻お菓子と電話で喋りながら、なんか、上田くんが大変そうだから、今度慰めてやろうね、とかって話してて。ちなみにあの6月22日は花岡山花岡もう東京から新幹線に乗って参上することになっております、まあ久しぶりに QIC のフルメンバーということになりますかね。まあちょっと立花幸恵がちょっとまだわかんないですけど、まあ楽しいイベントになるだろうなと思っておりますんで、どうぞ皆さん本当にね、しつこいようですけども、6月22日神戸にね集まっていただければなと思います。あとあのね、関西地区のリスナーの皆さんもぜひあのこの機会に集まっていただきたいというのと、それとあのなんかね、熊本出身の方で今関西在住でっていう人とかの、まあ何人かお便りをいただいたりしてまして、まあ熊本ネタに飢えてる部分もあるみたいで、まあその時に果たしてそういうネタが出るかどうかわかりませんけど、またぞろまたあの尾形優香市議の最新情報とか何かいろいろあればまたその会場でもね、お話できたらなというようなことも考えております。さあ、そういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と
トロンボリマユと
キラウェアユコと
イペリット上田と
モートンボしずくでした。
そして吉原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。キラネさん、お会いできるのを楽しみにしております。
ではごきげんよう、さようなら。